話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。西村さん、
はい、
明日は何日ですか？
24日です。
そうです、クリスマスイブですよね。
はい、
ラジオ大阪ではこの12月24日クリスマスイブの正午から、翌クリスマス25日の正午まで24時間の放送をさせていただくことになっています。はい、ラジオチャリティミュージックソン、はい、いよいよ本番を迎えるということなんですが、
はい、
まあ、考えてました、この話の目薬ミュージックソンもミュージックソンとついておりまして、まあ、あの毎週お届けしてますが、
はい、
この、まあ、ミュージックソン、この24日から25日の生放送につながるような実は番組をこうして毎週お届けしているということで、まあ、言いますと1年の集大成をこう迎えるという、はい、いよいよその日がやってまいりました。
はい、
でラジオ大阪で、この番組話の目薬ミュージックソンスペシャルを、
スペシャル、
そうなんです、スペシャルをお届けすることになっておりまして、時間はと言いますと夜6時からです。夜6時から8時26分までのおよそ2時間半かなり長丁場になりますが、はい、私と西村さんでお届けしていこうということでございますが、
はい、
いかがですか西村さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、
あの頑張ります。
頑張ります今日の頑張りますはなかなかしっかりした頑張りますになりましたんで、
いつも頑張ってます。
そうですか、すいません。明日の放送をぜひ楽しみに聞いていただいて、はい、よかったらですね、この番組というのは皆さんからの募金なんですよね。
はい、
この24時間、ま、森脇健児さんがメインランナーで走っていただくわけですが、走るといっても、はい、ま、放送でねずっと皆さんに呼びかけをしていただくということがメインランナーと呼ばれてるんですが、その森脇健児さんからですね、ま、目の不自由な方へ音の出る信号機をと、ラジオ大阪ではこの音の出る信号機を作りたいということで、これで今回50回目を迎えるミュージックソンということは50年やっているということなんですね。まあ、50年の成果がですね、近畿圏内で302機のこの信号機がついたということですよね。でよく言うんですが、これがあの行政の税金のお金ではなくって、なんとこのラジオ大阪を聞いているリスナーの皆さんのお力でこの300機を超える音の出る信号機ができているということですから、本当にありがたい話ですね。今日はですね、あのミュージックソン明日スペシャル版をお届けするんですが、一体どんな内容でお届けするのかというのをですね、詳しくまではいきませんが、ちょこっとお話をさせていただく、ね、はい、言うたら番宣の今日番組でございますので、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、そのミュージックソンなんですが、音の出る信号機をつけましょうというこのきっかけというのが、ラジオという媒体、やはり聞いて見る媒体ではないので、はい、視覚障害者の方がよく聞いてくださってるということが分かりまして、50年前、はい、まあ、これ日本放送という東京にある放送局がスタートで、はい、1年後にラジオ大阪が、それを追っかけるようにスタートして50年を迎えていると、はい、今現在、全国のラジオ局の11曲が、じゃあうちもやろうということで手を結んで、はい、このミュージックソンをさせていただいているということですから、はい、まあ、全国各地にですね、その音の出る信号機が次から次へと、まあ、つき始めているということですから、はい、これは西野さんありがたいことですよね。
ありがたいです、うん、はい、
まあ、何度もお話はさせていただいてるんですが、改めて西村さん、
はい、
この音の出る信号機のありがたさ、視覚障害者の皆さんからとってみればこれ行き合ったら本当安心できるというお話をちょっとしていただけますか。
はい、私自身も視覚障害者でそうなんですけど、やっぱりだんだん見えなくなってきて、信号を渡るってすごいやっぱりその怖い、
怖さが
怖いんですよ、
う
ん、
見えない状態で横断歩道を渡るという、
ことは怖くって、 足がすくむ時もあるんですけども、
ええ、
でもその時にね、信号青になったから言って音がね、音声が出たらね、そこは確実に青やっていうことを自分自身で確認できるわけじゃないですか。
音が出たら確実に今青なりましたよというお知らせですからね。
はい、そうすることによって安心して私たちは横断歩道を渡れるんですけども、はい、信号のないところっていうのは、やっぱり車の音、走ってるなとか、あ、今止まったなとかね、それとか、あと、ま、周りに人がいてた人の動く気配とか、そういうことを感じながら、横断歩道を渡らないといけないんですけどもね、人の往来の多いところはいいですよ。
はい、
人の気配もありますけど、でもその住宅街とか、その人のあまり、ね、いつもそこに人がいらっしゃるっていうようなところ、
まあ、確かに小さい細い道でしたら信号を一人で渡るケースが多いですからね。
そうなんです、うん、その時の方が問題なんですよね。
なるほど、音しないからね。
音しないし、
さっき西村さんがおっしゃったように、信号が青になったということは周りが歩き出して横断歩道を渡る、はい、その足音を確認して皆さん渡られてるというふうに聞きましたが、
はい、そう、うん、それがないでしょ、住宅街とかその、うんうん、狭いところでは、そういうところ渡るところはすごい怖いんです、でもそういうね、大きいところにはなるべくみんな音響信号機をね、はい、つけてもらったら、私たちは一人でも横断歩道渡れるのでね、そこは安心して渡れるので、一機でも多くつけてほしいっていう願いです。
だからいかにこう安心して渡れるか、まあ言うとね、本当に一か八かですよ、こう横断歩道渡るの命がけで、視覚障害者の方は渡っていらっしゃるということを分かっていただいたら、はい、やはりこの音の出る信号機っていうのはいかに大事かと。
そうなんですよ、
ね、
うん、
で、まあ、我々もそういう気持ちで行ってますので、一機でも多くの信号機を作りたいということで、はい、ぜひ皆さん明日24時間呼びかけますので、はい、ご協力よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。
さっき申し上げましたように、この番組ではスペシャル版を夜6時から8時26分までお届けするんですが、はい、まあ、どんなことをしようかなといろいろ考えてまして、はい、まあ、この番組というのがさっき言いましたように、この12月24日からの本編のミュージックソンにつながるように道筋をつける番組と、いろんな方に1年間出ていただいております、
はい、
で、まあ、これはええ話やったなと、これをもう一回皆さんに聞いてほしいなという思いが私の中にもいくつかあるんですよ、
はい、
多分西村さんの中にもあると思います、はい、でそういう方々を改めてちょっと番組の方にご参加いただこうかな、ご出演いただこうかなと思っておりまして、
はい、
まず一つ挙げますと、私ね、ダイハツという車の会社がありますが、
あ、はい、
実はこのダイハツという会社が視覚障害者の方のための機器といいますかね、本当に目の代わりになるようなものを、自動車のいろんな技術を生かして、
はい、
先進的にやっていらっしゃるということを知ったんですよ、
はい、
実際にここへ来ていただいてお話もお伺いしましたが、
はい、
まあ、確かに視覚障害者用の機器というのはたくさんあります、
はい、
数多くありますが、
はい、
ちょっとレベルが私は違うなって思ったんですよ、
はい、
ああ本当にもう案内とかも目の代わりをやってくれるような案内の仕方、
はい、
そんなところまで考えてそんなものを開発してはると。
はい、
で特に、まあ、企業の中でその視覚障害者の方のことを考えてのものづくりというのを聞いて、これは素晴らしい会社だなって思ってるんですよね、
はい、
うん、ぜひそのダイハツさんに今ちょっとお願いをしてまして、よかったらクリスマスイブ来てもらえませんかっていうふうに言っておりますので、はい、多分来てもらえると思います。
よかったです、
はい、いやまだ確定はしてないんですが、はい、多分来てもらえると思います、はいはい、それからですね、企業もそうなんですけれども、盲学校の子どもたち、
はい
はい、視覚障害をお持ちの子どもさんたちが行っている学校、
はい、
その学校に行って、まあ、高校生ぐらいだったらなんか将来こんなことになってみたい、こんな夢を持っているということがあるのかなと思ってまして、
はい、
で私がちょっとその学校に行かせていただいて、
はい、
子どもさんの声をいろいろいただいてこようかなと
楽しみですね、
思ってます、
はい、
まあ、我々の年齢になりますともう夢も希望もないわけです子供さんの話ってやっぱりね本当夢があるというか、うん、こっちがねなんかこうあええー、なーせや、うん、私も小さい頃はこんな夢があったんかっていうような、うん、なんかこうええー、ような前向きになれるような、はい、そんなお話が聞けるのかなと思ってるんですが、
はい、
ぜひいいお話を聞いてみたいなと思って、これは私がちょっと取材に行かせていただいて、
はい、
その子どもさんのお話も聞いていこうということですね、はい、で当然森沖さんもですね、この番組に参加していただけるかどうかわからないんです。というのはこの番組の途中で中継が一つ入るみたいなんです。
中継
が入るみたいでして、
はい、
それはなんか豊中の方からの中継だそうで、
はい、
クリスマスらしい音楽を
はい、
スタジオに届けてくれるというふうには聞いております。
はい、
はい、これ以上は言えません。
はい、じゃあ楽しみにしてます
楽しみに、
はい、
楽しみにしていただいて、本当言うとね24時間ずっとスタジオに森脇さんがいらっしゃるというのがベースなんですけれども、
はい、
まあ、この時だけはちょっと外へ出てもらって、
はい、
ちょうどクリスマスイブの、まあ、午後7時頃というと一番こうね、はい、クリスマスイブらしい、
はい、
感じの時間帯かなと思いまして、
はい、
でそこからそんな音楽も、
はい、
森脇さんの中継で、
はい、
生中継でお届けしようというふうに思っております。
はい、
それからあとね北海道の精神科のお医者さん、
はい、
全盲のお医者さんなんですが、
はい、
お医者さんになられて、
はい、
今でも勤務して頑張っていらっしゃるという、
はい、
ものすごい朗らかな、
はい、
面白い先生いらっしゃいましたね。
はい、めっちゃ元気やん、
ねえ、
はい、
私あの先生が忘れることができないんですよ。
あ、もう本出してはってね、もう私は CD でレイディーで、
うん、
はい、あのたまたま
あその本お読みになった、
はい、
はあ、はい、どんな感想でしたか。
まあ、先生のその、うん、なんていうの、病気が分かった時から、まあ、そこからなんていうかな、
目の病気が分かってからですね、
目の病気が分かって、
はい、
でもそれを多分言えないでじっとしてはった時もあるんやと思うんやけど、でもそれを自分で口に出して言えるようになって、まあ、先生の考え方っていうかな、うん、まあ、そういうのもちょっと変わってきたんやろなっていう感じで、もうめっちゃ前向きやんと思って、
はい、その前向きというのがね、
うん、
これが逆に言うと皆さんの支えにもなっていくということなんで、その先生にも出ていただこうというふうに思っております、
うんうん、
それとねこれさっき言いましたね、全国11の放送局で音の出る信号機を作りましょうと、
はい、
手を結んで頑張ってるわけです、はい、でその中で岩手放送という放送局があります。岩手県の放送局なんですが、
はい、
この岩手放送でメインランナーをやっていらっしゃいます大沢桃子さんという方がいらっしゃいます、
はい、
で歌手の方なんですが、
はい、
私はこの大沢桃子さんとはものすごいこう印象深いことがありましてね、あの東日本大震災が起こりました、
はい、
で彼女は岩手県の大船渡っていうところの海側のところに住んでたんですよね、
はい、
当然ながら大きな被害を受けた町なんですが、はい、で、あのその震災があって10日後ぐらいに彼女がゲストに入ってたんですよ、
はい、
あのうち私がやってたお昼の番組のゲストに入ってて、
はい
はい、で、あの来るか来ないかそういう状態なんで、ゲストに来ていただけるかどうかちょっとわからないというような中で、
はい、
レコード会社の方もですねちょっと連絡がつかないみたいな話をしてまして、
はい、
いやもう来ないんであろうと思って違う、まあ、あのゲストが来ないんで違うことを用意してましたら、ひょこっと
来はった、
はい、来はったんですよ。でまだその時点でご兄弟かなんかはまだ連絡がちょっと取れてないと、
はい、
いう状況の中で大沢さんが来られましてね、で、まあ、その今の現状みたいなのを番組で話をしていただきまして、もう涙出してはちょっと聞けないようなことだったんですけれども、で私もそれ聞きながらこれはなんとか力にならないとと、あの時みんなそう思ったんですよね、うん、自分で何ができるんだろうか、何を助けることができるんだろうかって思いましてね、私はこう喋ることしかできませんから、大沢さんそれから、レコード会社事務所に言いまして、あの大阪でなんかキャンペーンをやってそこで募金を集めないかと、 私が司会するから、みんなでそういうことやりませんかっていうふうに言ったんですよ、だからじゃあやってみましょうか。今でも覚えてるのは岸和田で、
岸和田で
そういうちょっとキャンペーンを開きまして、大沢さんに来てもらって、でその募金活動をやってみたんですよ、その時ね、大沢さんがね、大きな募金箱を自分で作ってきはりました。手作りの募金箱を作ってきはって、すいませんけれども、この中に、心ばかり、助けになるようなお金入れていただけますかって言ったらですね、私はもうこういう、募金の中では初めての経験でした。ものすごい軽いんですよ、全部お札だったんです。
あ、そういう意味ね、
はい、
はい、
軽いというのはもう、みんなお札しか入れないというような、もう本当にものすごいお金が集まったんですよ、1回で
、
はい、1回でものすごいお金が集まって、そのお金を、大沢さんが大船渡のためにということでお持ち帰りになったのを、ちょっと一つは助けできたかなという、私の中ではそんな思い出が大沢さんとはあったりするんですけれども、その大船渡で今年です、今年の2月に山火事があった、覚えてます、
はい、言われてましたね。
2週間ほど消えなかったっていう、町がかなりの部分を焼失したっていう大きな火事、震災に加えて今度14年後にはこうして今度は山火事という2つの災害を抱えてしまったというのがこの町なんですよね、彼女はその町の出身地であります。で、カモメの卵っていう有名なお菓子があるんです、斉藤製菓っていうところ、これが大船渡が本社なんですけれども、そこのところもですね、山火事もあって、そして地震もあってなんとか復興したいということで今年ね、大きな、なんか施設を作りはりました、お店なんですけれども、お店とかいろいろ触れ合いができる情報町の情報発信ができるようなところをお作りになって、大沢桃子さんはそこをスタートに明日、ですよね、岩手放送でメインランナーとして番組にされるということをお伺いしました。そこでじゃあぜひ一回大沢桃子さんに、向こうの岩手放送のメインランナーなので私とこの番組と一緒になんかトークしませんかということでお願いをしたところを了解いただきまして、明日の7時ですね、7時に、大沢桃子さんに出ていただこうと、いうことになりましたんで、こちらの方も向こうでどんな風な活動をで24時間どう頑張っていらっしゃるのかというところを中心に、そして今年山火事もありましたんでそんな話も含めてお伺いしていきたいなと思ってるわけでございます、その他にも、いろんなこう話題を入れながら、番組の方を進めていきたいと思ってますので、よかったら皆さんぜひご協力よろしくお願いいたします。ちょっとクリスマスムードのこんな曲一曲聴いていただけますか。 渡辺貞夫さんのクリスマスドリームという今曲を聴いていただいておりますが、やっぱりいいもんですね。なんかこう心落ち着くというか、喋りでやっぱり二十数分喋ったらあかんなっていうのよく分かったような気がいたしますがなんかやっぱりホッとするじゃないですか、
しますね。
喋ってたらずっと聞かないといけないじゃないですか、ということで、いよいよ明日でございます。2026のラジオチャリティーカレンダーというのが今販売をされております。はい、でね、あの募金方法というのはさまざまあります。そのまま募金していただいてもいいですし、はい、毎年この24時間が始まりますと募金箱を持ってきてくださる方もいらっしゃいます。
はい、
さまざまな形で募金にご協力いただいてるんですが、このチャリティーカレンダーというのをラジオ坂が作ってまして、ラジオ坂の出演者がもう1月2月3月ずっと載ってるんですよ。
はい、
でこれを買っていただいて、でこれはね、このカレンダーはカレンダーの制作費以外は全て音の出る信号機に回ることになっております。そうなんです。だからカレンダーを買っていただくことで音の出る信号機の寄付になっているということで、しかも手元にはカレンダーが残りますんで、
はい、
よかったらこのカレンダーを買っていただいて、
はい、
この募金に参加していただけたらありがたいかなと思っています。で現在販売中でございます。
はい、
一部税込み1500円、一部税込み1500円、送料は300円でございます。で、振込手数料もご負担いただく形になりますが、よろしくお願いいたします。で、あのラジオ大阪のホームページ、ラジオ大阪のホームページのニュースというところを見ていただきましたら、カレンダー販売というのがありますんで、そこから申し込みもできますし、電話でも OK なんです。電話はフリーダイヤル 0120-966-919 です。これね、月曜から日曜までの毎日朝9時から夜9時までやってます。ですから今 OK です。で電話つながりましたら、ラジオ大阪のカレンダー欲しいと言っていただいたら結構です。
はい、
0120-966-919 です。税込み1500円でございます。ぜひ皆さんこのカレンダー買って、あの募金に参加していただけたらありがたいかなと思っております。ということで、いよいよ明日でございます。
はい、
西村さん、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お別れの時間でございますが、明日6時ですよ。夜6時出てきますんで、よろしくお願いします。
はいはい、
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は浜田直也さんのこの曲でお別れです。ふるさとです。
うさぎを石かの
声配信サービスオーディブルをご存知ですか？スマートフォンやタブレットで小説やビジネス書などの朗読をいつでもどこでもお聞きいただけるサービスです。白い巨塔、不毛地帯、華麗なる一族といった重厚でスケールの大きな山崎豊子の名作や、軍師二人、人斬り伊蔵、桜田門外の変、沖田総司の恋など人間ドラマを巧みに描いた司馬太郎の歴史小説の世界をオーディブルで楽しんでみませんか？他にもバラエティに富んだ様々なジャンルの作品が満載です。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールしていただくと、小説やビジネス書などの朗読を月額1500円でお楽しみいただけます。詳しくはオーディブルで検索を。